コモコパレード。
というわけで、この間ちょっと珍しい仕事が来まして、
ほうほうほう、
映画のレビューをしてくださいっていう。
ああ、なるほどなるほど。
なんかそうだね。それで映画チャンネルっていうところでさ、
映画チャンネル、はい、
うん、まあいろんな映画のレビューを書いたり、レビューが載ってたり、まあ新旧、うん、最近の作品はもちろんのこと、古い映画の解説とかもしてるようなやつで。
なるほど。
そうそう、なんかネットフリックスの地面師たちっていうドラマの、
はいはいはい、はい、
レビューしてくださいって言われて、
はい
はい、見ましたよ久しぶりに。
まあ村田ラムさんがこうね、あのレトロとか聞いてる人はあれですけど、邦画見るの結構珍しいですからね。
そうだね、ドラマも本当に久しぶり。うんと、石原さとみのなんだっけ、デモンがエンディングやって、
ああアンナチュラル、
アンナチュラル以来ぐらいじゃないかな。
ああ、なるほど。まあまあ だからね、結構その全く見てないわけじゃなくて、昔の古畑とか何でももちろん見てらっしゃいますけど、久々にじゃあしっかりと。
でも本当に古畑踊るぐらいでしょ、見てないからな。で
じゃあかなり久々に見られたという。
うん、見た見た。うん、なんか、はい、まあね、まあ地面師っていう、だからまあ俺に来てる時点で別に村田さんって映画研究部だったんですよね、映画のこと語ってくださいっていうわけじゃないのがもうにじみ出てたから。本当に、
ああ、まあまあね、実際はまあ村田さんといえば映画とかそういうの精通してますけど、多分どっちかというと地面師側からのアプローチ、
ね、だから本当のリアルとどうですかみたいなのを。
なるほどなるほど。ちょっとそのアングラー界隈のアンダーグラウンドな情報といえば村田ラムってところからオファーが来てるから。
そうだから、まあルポも本、まあ、読んでもらったらいいですけど、本当にまあまあまあ、僕の経験談とか本物はこうだったよとか、うん、そういう話をしつつ、うん、まあ映画、まあドラマの話もしつつではあるけど、本物はこうだったよとか、はい、意外とこういう人いるよとか、こういうぶっ飛んだ本当にはいねえだろうっていうキャラは本当にいるし、なんかこんなメソメソしたキャラは意外といないよみたいなことを言ったりしてる。
なるほど。だからやっぱ村田さんならではの見方というか、
うん、
こう知らない人から見たら、いやこれドラマだから誇張してこんなぶっ飛んでやってるけど、本当はもうちょっと抑えてるだろうって素人思っちゃうかもだけど、知ってる村田さんから見たら、いやいるんだよなこのぶっ飛んでるって本当にっていうリアリティがあったりするんですね。
そうだね。だからやっぱり舐められちゃいけないっていうのはまずあるからさ、やっぱりなんか怖いよね。基本的に怖い人は怖いくて、うん、まあこれもだから豊川悦司が演じるハリソン山中っていうキャラクターが、まあすげええぐい怖いキャラなんだけどさ。
怖いですね、ハリソン山中。本当豊川悦司の演技めちゃめちゃ怖いですよね。これ
別にああいう人がいたとは言わないけど、ああいう怖さは意外とあるよねっていう、うん、得体が知れなくて、かつこの人には勝てないんじゃないかっていうようなキャラは意外といるよねって。
うん、それってのはあれなんですか、こうちょっとしくじると本当に殺されちゃうなみたいな怖さなんでしょう、というよりかはこの人何なのかよくわかんないっていう不気味さ的な怖さなんですか。
不気味さももちろんあるけど、怖さだよねやっぱり、その
うん、
うん、っていうか、まあだから信頼感もあるけど、逆らったら殺されるなと思わせとかないと逆らわれるからね。
はいはい。だからハリソン山中、まさにその豊川さんのやつとか、ね、みんなに対してすごく敬語で丁寧に話してますけど、なんか本当に逆らったら殺される怖さずっとありますもんね。こう
そうだから、なんか主人公の方が意外といないよなっていう。
あ、なるほど。じゃああれはやっぱりちょっとこう物語上主人公として作られてる感じがあるんですね。
でもわけわかんないキャラだからな。
はいはい、匠ですね。
うん、なんかそうそう、自分が被害者にあだったのになぜか地面師やってるっていうねキャラだったから、
うんうん、
だからどういうこっちゃろうっていう気持ちは見てて思ったけどね。
うん、
まあまあそれはいろいろあったんだろうけど、主人公にしなきゃいけないから うんぬんかんぬんみたいなのはあったんだけどね。
そうですね。はいはいはい。まあまあ、地面師っていうものにひどい目あって、自分がそっち側の世界入っていくみたいな、こう、うん、まあいろいろこう、説明しやすい位置に置きたかったんでしょうけど、ね。
で、入っていくけど、ちょっといいやつでどういうことやねんっていう、なんか、
うんうんうん、確かに確かに、そうですよね。
だから徹底的にサディストな豊川悦司の方が分かりやすいなっていうのは、
ね、はいはい、まあまあ、その地面師らしいとかこういうことやってそうのリアリティは豊川さんの方があると。
そうだね、そういう感じはしたね、うん、あと特殊メイクで顔をちょっと怪我させるんやけど、
ああはいはいはい、うん、ゲロイドみたいな。
いや、モテるやろって、それぐらいやったらっていう。
確かに、なんか、もともと顔いいのにかわいそうとか言いながら、母性本能くすぐってモテそうなぐらい、ちょっとほっぺたにゲロイドですもんね、こう。
ちょっとほっぺたにゲロイドぐらいはいるやろって思ったしな、なんか。
もうなんか、すごい人生終わってるぐらいブサイクじゃんみたいに言ってるやつだけど、
そう
って思いますよね。
っていう、なんか、うまい具合に、うん、なんかダメージのないほっぺただけ、怪我してねえって。
その辺のブサイクな兄ちゃんらに比べたら、このケロイドあっても、まあまあ、かっこよくないみたいな、ね。
そうだよ、だって、綾野剛なんだからさ。
足長いし、割となんか筋肉人たち、モテそうじゃないこいつって思いますよね。
普通にかっこいいんだもん、どう見たって。だって、シルエットがかっこいいです。
あれはもう仕方ないんでしょうけど、まあ、もっとね、もっと特殊メイクで顔がもう明らかにブサイクみたいなのにしてないですからね、こう。
逆に特殊メイクでごまかそうよって言われなくてよかったなっていうさ、なんか
。確かにね。まあ、なんか、わかんないけど、ファンデーションとか塗りたくって、もうちょっとすればもうめちゃめちゃイケメンじゃんって言われ
そうな。そうそう、絶対ファンデ塗れって言われるよな、あれって。
そうですよね。そのホストさんとか多分男性ですけど、メイクとかもたけてそうですから。
そう、あと特殊メイクって意外とわかるからな、近くで見ると。
まあまあまあまあまあ。ね。だから、確かにあのシーンは、うんって思いますよね。
そう、だからその一発ならいいのよ。その日だけだったらごまけるけど、ずっと一緒にいるっていう設定だったらバレるよ、多分。
ああ、なるほど。数日、まあ1ヶ月なんかまあわかんないけど、潜入でね、ホストクラブで働くためにちょっと。
とか、その丸1日つけてたら結構剥がれたりするからね。
なるほど、なるほど。じゃあ、あれはちょっと、まあ。
いや、そうだよ。だって、所詮だって接着剤でつけてるだけだし、あんな風に剥がせないよ、そもそも。
ああ、ね。ドラマの中だと、要所要所でビリッと剥がしてます
、ね。ビリッと剥がしたら皮膚剥がれるね、あれ。結構、ちょっと剥がして、薬剤塗って剥がしてっていうのをやっていかないと剥がれないからね。
なるほど、なるほど。じゃあ、あんな、漫画チックにビローンって剥がした
り、あんな風に剥がせるんやったら剥がれちゃうって。顔動かしてるうちに。
生活してる間にってことですね。
そうそうそう、喋ったりしてる間に剥がれちゃうって。
はいはいはい、まあまあ実際ね、そのオープンカーで運転しましたから風で飛んできそうですよね。
うん、まああとピエール滝の関西弁ね、なんか本当にドラマ見ないからピエール滝って関西弁なのかって思っちゃったよ。
いや、あれはまあそういう役ですよね、関西弁話す、
下手な関西弁を話す役なんだよね、多分。
そうですね、多分その嘘くさい嘘関西弁を話すってことですよね。
もうええやろって言うとね、
なんかだから関西人からすると耳がこそばゆい感じの関西弁をあえて言う役だなという。
いつまでやっとんねん。もう疲れてはるんや。いいよ
な、多いですよね。なんか関西人がその会議室にいたら本当にうんって違和感があるレベルで演じる
から、ね、いや、そうそうそう、なんか嫌じゃんね、あんな人いたら。
そうね、なんか絶対あのあと、不動産だとか、ホールディングスの人、あの人、多分かあれ、エセ関西弁ですよって、関西出身のやつが一人でもあの会議室に言ってますから、ね、
あと、北村一輝がすごい、気違いの役やってたね。
いやー、北村一輝さん、本当、大河の時から思いますけど、ああいう気違い役、うまいですよね、似合うというか、
おめえや
って。
いや、ああいうのやらせたら、本当にこの人、天下一品だなと思いますね。
うん。まあ、はい、シャブ中の役でね。
シャブ中の役ですね、はい。
そうそうそう。と、あと小池栄子か。
そうですね、はい。
あと、いい人がにじみ出てしまう、アントニーとかね。
そうですね、アントニー。なんかまあちょうど良かったのかもしれないけど、その古文だからそのちょっといい人出ちゃうのか、うん、でもなんかもっと怖くてもいいかもと思うぐらいちょっといい人やろな感出ますよね。なんか
でこうちょっと元ナックルズの編集さんとしゃべったんだけどさ、この、
はいはいはいはい、
この地面師たちについて、
あの、はい、
染谷さんがやってたあの人弁師っていうさ、
する、はい、人弁師、そうそう
と、まあさっき言ったあの北村和樹がやってたそのまあ情報屋さんとさ、
はい、
あとまあ敵側刑事側にあを手伝ってたその元事件記者のさ、探偵みたいなのが出てくるんだけどさ、
はいはいはい、
あの3人に関してさ、うん、とにかくこいつらはすごいからできるんですみたいなさ、一番大変なところをなんかこいつらはすごいからすごいんですってごまかしてるよなと思ってさ。
そうですね、なんか
ハッキングとかその競技あの免許証の偽造とかハッキングとかそうそうできねえぞっつって、
できないですね。あの辺が本当にあの「VIVANT」って別のドラマですけどとかでも思うんですけど、
うん、
ハッキングだとかなんか敵のなんかその暗号を解読するだとかとか、なんかこうやっぱり急に浅くなりますよね。
うん、そこはなんかさ、そこはできるんですみたいな感じで終わっちゃうよな。
なんか喋れば喋るほど浅くなるシーンだったりしますよね、ああいうとこ。
だからさ、結局車のさ、こう直す YouTube とかあるじゃんか。
はい。
あれの外装部分はさ、結構丁寧にさやるんだけど。エンジン部分はまあ頑張りましたみたいな感じで終わらせるみたいなさ、
うんうんうん、ありますね、ありますね。
いや、なんかタイで見つかりました、見つかるかそんなもん簡単にどんなネットワーク持っとんねん、したかが記者がよ
ありますね、本当にね。
そうそうそうそう、なんかあの情報屋は何の情報でもあるわけじゃないからね。
なんかでも仕入れてきてくれますよね。
いや、だから違う、入った情報を売るんだよ。
はいはい。
その、これを探してきてで見つけるの難しいのよ、情報屋は。
と思いますね。その、うん、それを見つけてこいって言われるの結構ハードル高いなと思いますよね。
そうそう、なんか逆なんだよな。情報屋だから見つけられますみたいなさ、そんなわけあるかいな。ていうか、そもそもあのさ、情報屋を使ってる警察の方が見つけられるだろうっていうさ、
うんうんうん、
池田エライザだっけ。
はいはいはい。
でもまあ、なんやかんや、なんか、ショックやったのは、あの、セブンのモーガン・フリーマンの立ち位置をリリー・フランキーがやっているという。
ああ、はいはいはい。
あらららら、って。そんなに、かって、まあ、実際そうなんだよな、60歳ぐらいだからね。
そうですね、まあ、60ぐらいじゃないですか、まさに。そうそう、なんかラジオが60になっちゃったとか言ってたんじゃないかな。今年60
だよ。そうそう、リリーさん60だよ。うん。
ああ、やっぱそうですよね。なんか、まあまあまあ、定年間近のね、経営部、刑事の役をやってますけど。
でも、どう見ても60に見えるし。まあ、ちょっと老けメイクしてる感はあったけど。
ちょっとしてるのかな、なんかちょっと疲れた感じのね、なのか、うん、まあ、その、髪とか、ひげとか、まあ、染めてなくて白髪ってことなのかな。でも、やっぱ、老けて見えるようにはしてますよね、服装もそうだし、
うん。まあ、持病もあってみたいなキャラになってたけどね。
うん。まあ、いわゆる、その、先ほどちらっと、あの、ラムさんが言ってた、踊る大捜査線の怒りやつを、枠さんのあたり。
あ、そうか。ワクさんやってた頃にカリはもうちょっと年いってたような気もするけどな。
でもまあまあまあ、
まあでも60代ぐらいか。でも
その、はい、
リリー・フランキーがもうワクさんか。
B ・フランキーが枠3ポジションですよね、まさに。まあ、モーガン・フリーマン、まさにその。
うわぁ、そうか。そうだ、リリー・フランキーぐらいだと、なんか、まあ、寺田さんとないぐらいか。わぁ、なるほどねって。あ、まあ、まあ、いいんだけどさ、そうだ、思い出した。なんか、はい、寺田さんのトークライブの司会やることになったよ。
おぉ、はいはいはい、落書きイベント。
そうそう、寺田克也さんの。まあ、なんか途中まで、あの、奥さんのタマさんがやるんだけど、
ああじゃあなんか後半村田ラムに
そうそうなんかそうそう用事があるのかなんかこう途中抜けるからそこからやるんで、まあ、長いイベントだからね。
あ用事があるから途中から村田さんなんですか。
だと思うよ。だはあの、じゃないかな。だからまあ3時間以上。
奥様が MC なんですもんね。
3、4時間やるからさ。
はいはいはいはい。
その昼からずっとね。うん、でゲストが青木さんなのよ。
ああ青木さん、なるほど。
青木俊直さんで、
はい、
であのいつものあの落語家の人がゲストというかまあフラットゲストで、
はい、
なんかまあなんか壇上おっさんだけにしたかったんだって言われたから ありがとうございます。
ああなるほど。ちょっとその奥様が吐けるのもあるし、どうせならもう壇上は全員その後は おじさんだらけの会場にしよう。
そういえばだってずっとリリーさんだったもんな、ロフトプラスワンの絵はね。
そうですね、はいはいはい、はい、
で最近なんて文句言われてね、なんか女性器をイメージするようなものが書いてあったやんか。
うんうん、うん、
今頃になって怒られて、それでかどうかわかんないけど寺田さんの絵になったんだよな。
まあでもやっぱりそうですね、昔ラムさんと初めて連れてってもらった時はずっとやっぱリリーさんのあの絵のイメージがロフトって感じでしたから、
うん、
まあ、亡くなっちゃうのは寂しいですけど、まあ寺田さんの絵は寺田さんの絵で。
あでも別に亡くなってないんだよ、はい、俺外したらあのリリーさんの絵出てくるんだよ。
ああそうなんですね。
そうそう、だからどうしてもリリーさんの絵だやりたいって言ったらリリーさんの絵にしてくれるんだけど。
ああなるほどなるほど。
うん、いやもうそういう人はあんま滅多にいないだろうけどね、めんどくさいしね。
そうですね、初め確かそうですよね、初めはなんかデータハウスの編集ドラムさんと言ってなんか壇上に上げられた記憶があるんですごく覚えてますね。あの確かに女の人が股を広げてる絵がコウモリのようにパタパタ飛んでる絵ですよね。
そうそう、なんか、東京タワーみたいなのがあったりとか、まあそんな感じの絵だってね。
はいはいはい、
もうそうそうそう、まあもうそう、でも寺田さんなんかな、もう本当に俺はもう昔からのファンなので、
うん、
うん、嬉しいですよ。
やっぱりこの売れっ子になるといいことが、
いや別にどうだろうね、別に売れっ子になった、もう売れっ子になったから呼んでやろうと思ってはいない感じはあるけれども。
そうですね、まあまああの普通に寺田さんとラムさんは普通にプライベートで仲良しだから
呼んでいただいて、全然プライベートで仲良しってことはないけど、まあ、あの
でもプライベートでお食事行ったりとかされてるんですよね、確か。
プライベート、プライベート、
プライベートってわけでもないんですか。
そうだね、1回ぐらいは行ったかなぐらいの感じだよ。
あそうなんですね、なんかもうちょっとちょくちょく行かれてるのかと勝手に僕は。
いや行きたいねみたいなこと、あの桂正和さんとかと行きたいねって言ってる。
あなるほどなるほど、まあなんだかね実際はお忙しいって
言って、まあ忙しいからね。
うんうんうん、
だからこうイベントとかでやるのがいいんだよね、なんか。
なるほど。
そうだからイベントとか、谷さんとかもイベントとかインタビューとかでしか会ってないからな、一回もないよと。だから谷さんとプライベートで会ったこととか。
ああ、まあまあまあそういうもんですかね、まあどっちも忙しいとそうなっちゃいますかね。
ああてかその LINE の人、テルさんとか下田さんとかそこら辺の人プライベートで会ったことないよ。
あそうなんですか。そのテルさんとか下田さんはそれこそあるのかっていう、あるイメージでした、勝手に。
あ、ないよ、そんな。
じゃあ、まあ、仕事絡みの流れで飯行ったりするくらい。
来週、飯食いませんとかはないな。
あ、そうですか。まあ、なんか、どっちかが、今大阪いるから、今東京いるから、みたいなもんあんまないです、
ね。イベントの後とかは、ある人はいるけど。
なるほど、なるほど。
それもそんなにないよ。
あ、そうなんです。なるほど。
イベントでプライベートガチのプライベートのみの飯ってほんと少ないかも。何かの後に食べましょうみたいなのあるけどね。
まあまあ、そのまた何かの後というイベントがラムさんの場合は年間通して普通の人より圧倒的に多いですよね。こうイベントにいっぱい出るや仕事のポジションの方ですから。
まあそうね。まあなんか相手も忙しいしな、大体。
確かに、まあそれで言うと、それこそ僕もその漫画家の先輩だ後輩だと、
うん、
年に1回一緒に飯行ってたらよく会ってる方の間柄だったりするんで。
いや、そうだよ。全然だよ。別に。
そうですね。忙しく働いてると、まあまあ、年一で会ってれば結構しょっちゅう会ってるよねの部類だったりするんで、まあまあ、納得の感じでございますけど。
まあね、まあ、でも、寺田さんなんかは古いんでね、その古いっていうのは僕が、うん、あのファン歴が長いのでね。だからなんか、最初会ってる時とかは、寺田さんはその似顔絵と、なんか、写真もそんなに昔出てなかった気がするんだよね。
まあ僕も寺田さんの顔をどのタイミングで認識したか覚えてないですけど、そうかもしれません
ね。なんかゴリラみたいな、よりゴリラ道、まあ、やや寺田さん自身ちょっとゴリラ顔だけど、ゴリラ道を高めた
目の下に。はい、ちょっとディフォルメが効いた感じの。
目にガッと影をつけた感じで、のキャラクターを先に認識して、
うんうんうん、
なんとなく俺の中では、この CV 大塚明夫になってたんだけど。
はいはい、なんか、おね、口もウホって前に出てるような絵ですね。
そうそう、俺はーっていう、しかもあの低い声の、あの、まあ、馬頭だね。その、あの、広角機動隊の馬頭の喋り方になってたんだけど、俺の中ではね。なんか、あの、実際あったら別にそんな喋り方じゃないので。ちょっと甲高いとは言わないけど、まあなんか、カランカランとした喋り方じゃない、なんか。
そうですね。割と軽いというか、こう、高い声ですよね。
だし、小ざっぱりした感じじゃん、なんか。こう。
うんうんうん。
うん。だから、俺の中では、あの、CV 大塚明夫になってるから、俺は、になってたから。
なるほど。だいぶちょっと声に差が出ますね。
だからそれがでも俺はなんか、大塚明夫時代が長いから。
ほう。
だから未だに別に寺田さんのインタビュー読んだりとか、
うん。
なんか、寺田さんのもの見てると、CV 大塚明夫になってたりするんで。
あ、その、ご本人とも何度もお会いしてる、本人の声も聞いてもまだ抜けないもんなんですか、
う
ん、
で、会うと、あ、大塚明夫じゃなくて寺田さんの声だなって毎回思う。
ああ、なるほど。お会いした時だけこう戻る。
じゃあ、まあ、お会いした時だけではないんだけどね。まあ、そういうとこちょっとあるね。
なるほど。
まあ、なんかね、こう、まあ、憧れのある人ですよな、その。なんかストレートにうまいからね。
そうですね。いや、その、寺田さんの絵は、まあ、影響を後の人にいっぱい与えてる方ですし。
だからなんか当時やっぱりバーチャとか寺田さんが書いてこうなんつうのか昔はそういう感じであったもんね、
うん、なんかやっぱそうですね、そのやっぱバーチャの人のイメージ強かったですね、最初の頃は。
やっぱりこう保管するっていうさ、なんか神宮寺三郎もそうだけどさ、その、
うんうんうん、
昔のゲームはやっぱり絵がねちょっと
まあ、ポリゴンとか荒いですからね、当時は。
まだまだなんで、神宮寺三郎なんて、もう、くちゃくちゃのコマンドが歩いてるだけだからさ、なんか、これは、こういう渋いキャラなんだっていうのを、この、だから当時の説明書は結構重要やったよね。
うんうんうん。
いや、そんな寺田さんと、ね、なんか、嬉しいよね、寺田さんと。はい、やっぱり。
うん。
うん、頑張っててよかったって思うよね。
いやいや、まあまあまあ、それはまあまあ、村田さんもすごいんですけど、その前回のね、本当、村田さんとあの、寺田さんの見に行った時あの、ロッキー・ジェリー・ビー
さん。ああ、一緒に行った、俺結構行ってんだよな、そのイベント。
登壇というか、ゲストで出られて、2人で書いてる回、ご一緒させていただいたんですけど。
うん。
その時もね、普通にあの階段で並んでた、何しに来てんだお前とかで冷やかされてましたもんね、寺田さん。
あの、だから、呼ばれたいけど、壇上で絵は描きたくないっていう気持ちがあったから、司会っていうちょうどいいポジションを
抱えてた。
あ、いや、で、そう、まあ、もうあそこら辺の人らの中で、絵描きっていうポジションで行きたくないんだよ。そう、なんか、もう縮こまるもん、めちゃくちゃ。寺田さんとかと一緒にいるとき、サインとか書かされたときに。
なんか、だからやっぱり、まあ、当たり前なんですけど、その僕とかでいうと、まあ、僕の方がエラ後輩なんで、ラムさんからしたら、その、やっぱ先輩前として、まあ、先輩前って別に偉そうとかではないですよ。でもまあ、もちろんその、先輩として接してくださると当然なんですけど、やっぱり、寺田さんの前に行くと急になんかこう、小学1年生みたいなブラックラムが出てく
る。そうだね。まあまあまあ、まあ。
ランドセル持って憧れの目です。なんか、イラストレーター寺田勝也を見てるブラックラムになる感じがあって、なんかこう、僕たちは普段、当たり前ですけど、僕の前では見せない村田ラム像なんです。すごく新鮮なんですけど、その、だからいかに村田さんが寺田勝也さんのことを好きで、あの、尊敬、リスペクトしてるのか、すごく後ろから見てて伝わりますよ。
寺田さんとか、まあそう、寺田さんとか、江口さんとか、京極さんとかはやっぱり古いからなっていう、あれよね、ファン歴が。
だからちょっとだからそのほっぺたにはそのオレンジ色の丸がついてる村田ラムになる感じしますね。なんか
そうやね、
嬉しい、会えて嬉しいみたいになってるの伝わりますね。
ガチ好きやからね。
そうですね。僕も寺田さんで言うと、ちなみにあの大好きなゲームでカルドセプトってカードゲームをプレステでやるやつがあるんですけど、
知ってるよ、やってたよ。
あれのイラストも寺田さんなんで、あれはすごい好きでお世話に。
カルドセプトはでも結構いろんな人書いてなかったっけ。
そうですね、でも寺田さんのも結構書いてたり
するので。海田さんとかも書いてるな。
書いてますね、はい。あとはやっぱあの人ですね、あの僕寺田さんで言うとあの雨宮啓太さんの全員とか、あの辺のデザインかっこいいんで、
うん、
あとタオの月とか、はい、
お会いしたことはないけど、拝見というか、あの、壇上に上がってるのは見た、あの、拝見して、拝見、あの、壇上で見たことはあるような気がするな、天宮さん。
ああ、なるほど。
あと、加藤さんとかもやってたよな。
うんうんうん。
加藤直之さんね。
はい。
うん。いや、結構あの、まあ、うまい人大集合みたいなソフトやったけどね。
うん、
また出せばいいのになスイッチで。
まあなんか定期的に新作出てそうな、まあ、で定期的ではないか、何年かぶりに出たとかはありましたけど。
そうだね、まあ、でももう10年出てないよ。
あ、そっか、そんなぐらいになりますか。
12年か、もう、うん、
やっぱね、寺田さん本当にその仮面ライダーとか特撮系のクリーチャーデザインとかもね、よくやられてるので。
そうそうそう、そう、意外と
あの辺はもう仮面ライダー好きの僕としてはもう寺田さんデザインで出てきたら寺田さんっぽいなって毎回思うんで。
ラストヴァンパイアとかね。
はい、そうですね。
あれはもう、あれは寺田さんだなって感じだよね。あの唇の厚い女の人ね。
そうですね。女性の厚いプリッとした唇が特徴的な方ですから、あれが動いてると寺田さんの絵が動いてるってすごく感じますよね。
下唇がちょっと出てる感じのね。
うんうん。
ちょっと外国人っぽい顔の。
そうですね。もう外国の方っぽい、アメコミとか、あとヨーロッパの絵とかっぽい感じの女性の唇の描き方ですよね。
うん、あと大炎王とかね。まあまあ、あとまあ、小説の表紙とか言うともう、キリがないけど。
うんうんうんうん。
いや、落書キングとかめっちゃ読んだよ。もう落書キングは2002年の本だと今知って、ショックを隠しきれないよ。
それは言い方ともう神宮寺やバーチャ2はいつだったんだってもうひっくり返ります。
神宮寺とかはさ、もう本当に古いからさ、はいはい、本当に古いから87年だから、逆にあこれぐらいかって思うけどさ。
ああ、なるほど。
ラクガキングがもう20年以上前だってのはこれはちょっといただけない。
いただけない、
いただけないよ。そんな古かったっけね。
まあそういうなるってことですね、そう書かれてるということは。
はあ、俺サイン落書キングもらったんだけどさ、
ああ、そうなんですね。
落書き欄の中に適当にサインするからさ、しかもチンポの絵でさ、
うんうん、
特に人にも見せられないし、そもそもどこに書いたか、どこに書いたか分からなくなるというさ。
リリー・フランキーのロフトの絵じゃないけど、特に人に見せれない
とか。なんでチンポ書くかね、でも。
まあでも、その、イベ、あのペイ、ライブペイントイベントの時もよくチンコ書いては消してますよね。
うん。そうそうそう。キム・ジョンギさんとのね、がイラスト集とかも出してるしね。ね
そうですね、合同で出されて
ますよね。いやいいよな、やっぱり。いやだからもうやっぱりだってみんなだって大学の頃はまだか、なんか2000年代入る前ぐらいか前後ぐらいの時ってやっぱ寺田さんの使ったソフトをみんながわーって買ってって感じだったよね。
うーん、そうですね、うん、まあなんかそれっぽいのをみんなちょっと一回は試すじゃないけど、こう、うん、ありましたよね。
ただあの寺田さんが使ってるソフトを使っても寺田さんの絵は描かれへんねやっていうね。
そうですね、
激しい現実にぶち当たるんだ。寺田さんが難なくサクサクサクってやってることをできないんだなっていうね。
まあでもじゃあちょっと寺田さんのちょっとそのイベントは楽しみですけれども。
そうだね、
9月でしたっけ。9
月だよね、
うんうん、
まあまあまあ別にお昼のイベントだしあれですけど、あの多分放送間に合うんじゃない、ギリギリ
かな。これが4日なんで間に合ってるんじゃないですか。
いや一応、そうか、一応言うとくか、
まあ、最後はい、一応お願いします。
ちょっと待ってね、ロフトプラスワンの時間があったんだから開いておけよな。9月の、そう、この間吉田豪さんとも会ったな。
ああ、はあはあはあ、なんか言ってましたね。
うん。吉田豪さんはそんなに感動せえへんのかって話だ。
まあ、やっぱ村田さんはね、やっぱりその絵を描くのうまい人好きだ。吉田剛さんも感動してたのかもしれないけど。
吉田剛さんとも会ったな。
これですね、ありました、寺田克也のライブ落書き12なのかな、12なのかな、
何日、
9月の22日日曜日です
。あ、まだだいぶ先やんな、
う
ん、
だいぶ先ですね。まあ12時半スタートでございますね。まだチケットも普通にあるし、はい、
うん、
ゲストが青木さんと、林家彦一さんで、うん、MC が姫野玉さん、奥玉ですよね、と村田ラムになっております。
可愛らしい絵を描くね、寺田さんじゃない、青木さんね。
青木さんはね、可愛いですよね、絵が、うん、Facebook でダジャレ書いてるの見ていいねしてます。あの人のダジャレ僕なんか好きなんですよ。シンプルに。
でもすごいよね、あの人はって、ずっと可愛い絵描いてるもんね。
ね、ですね。
すごいよ。
ということで、阿佐ヶ谷ロフトの方ですね。
あ、そうだ、ごめん。ロフトプラスワンじゃない。間違いないで、ね、探しても出てこないはずだ。
はい。
大島かおるのイベントが出てくるから、大島かおるのイベントは行かないように。
くれぐれも、
大島かおるとゲイビデオを見ようの方に行かないようにしてください。
ね、村田さんがすごい尊敬してる人だとか言って、ロフトプラスワンに足運んでる、違うもん見ちゃう。
大島かおるとゲイビデオ見せられたじゃないかってクレームは言わないでください。阿佐ヶ谷ロフトですね。阿佐ヶ谷ロフト A の9月22日のお昼、
オープン12時半から
1時スタートで、3、4時間、長いです。寺田さんが絵描き終わるまでやるんで。
ね、だから夕方 の分のやつの手前ぐらいまで描いてるかな。
結構4時ぐらいまでやりますよ。
うんうんうんうん。なので、でも本当に絵を好きな人ならマジで寺田克也の手からゼロから生み出されていくこのイラストはマジで見応えあるんで行くべきだと本当思います。そ
う
そ
う。ちょっと早い時間に行ったらいいですよ。なんかもうすでに書き始めてたりするから。
はいはいはい。まあ途中からでいいやと思って言ってると、まあ結構出だしの部分見えなかったりね、しますから。
そうそうそう。オープンの段階で書き始めてたりするから。
ちょっとこう温めるアイドリング的に書いてますよね。
そうそうそう、だから早い時間に行くのいいっすよ。
はい、ということで、
ね、ライブ楽、寺田克也のライブ楽焼き12ですね。はい、皆さん行ってください。
トラズさんの司会は後半からだそうです。ではでは、
さよなら。